2月を締めくくる朝となりました。この月本当に慌ただしく過ぎたようにも思いますけれども、主の守りがあったことを覚えて感謝を捧げたいと思います。レントの歩みを進めておりますけれども、今日のところではイエス様が一体何者かということについて、これは今月の第一の礼拝でも第一聖日の礼拝でも触れましたけれども、この8章がイエスの生涯の転換点になるということであります。福音書のこの福音書の冒頭で、神の子イエス・キリストと始めるマルコが、そのキリストと言われる方の本当の姿というものをここで明らかにしています。弟子であったペテロの、あなたはキリストですというこの告白が引き金となり、イエスはご自分の本当の姿を弟子たちに明かされました。で、この後の9章を見ますと、イエス様の姿変わりが出てまいります。これもご自分の本当の姿を表される、変貌される様を通して、自分がどういうものかというものを明らかにされる場面であります。で、その本当の姿というのは31節にあります。イスラエルの指導者たちにキリストは捨てられる、そして苦しみの末に十字架に貼り付けとなり殺されるという悲惨なありさま、これが真のキリストの姿です。また死んでから3日後によみがえるという、死んで殺されて亡くなるというのは想像できる、弟子たちにとっては信じられないことなんですけども、でも人がそうなるということの一つの道としては思い描けるんですけども、でも死んでから3日後によみがえるというのは誰にも思い描けない道です。もう想像の域を超えた姿をキリストは明らかにされたということであります。で、イエスはここでも自分のことを誰にも言わないようにと戒めておられます。キリストと聞いたときに、人々は間違った期待を持ち始めるということでありました。で、多くの人々の求めるキリストの姿と主イエスご自身の本当の姿は全く違うものであるということがここで明らかになります。イエスの周りに集まってきた多くの人々がイエス様の本当の姿を知ったときに、ある人は失望し、ある人は怒りを覚え、ある人は敵対するようになる、そういうキリストを受け止める者たちも本当の姿を見せるようになるのです。で、その失望し、怒り、敵対するようになる、その一人がこの目の前にいるペテロでありました。イエスは弟子たちを信頼してご自分の目指している十字架と復活の道をここで明かされるんですけれども、ペテロはイエスをいさめ始めます。マタイの福音書の中でペテロの言葉を、その時のペテロの言葉を記しております。これは16章の22節、マタイの福音書では書かれておりますけれども、主よ、とんでもないことです、そんなことがあなたに起こるはずがありません。イエスを死と崇めるペテロの気持ちから出てきた言葉だったでしょう。しかしイエスは、下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると まあ、実に厳しい対応をされ、そのペテロの心の中に悪魔の心を見ておられます。でこのマルコの福音書を振り返りますと、一章でイエスはサタンの試みを受けたと一章の13節には書かれています。マルコはこの悪魔との対決を詳しくは書いておりませんけれども、マタイは福音書の4章で、それからルカもまたその4章で、悪魔がこの世で栄光を取る道にイエスを誘うという、そういう姿が記されております。でサタンはイエスがこの今日読みました8章で明らかにした救い主とは別の姿をイエスに求めました。まあ、そんな苦しい道を行くのではなくて、もっと栄光に富んだ道を歩みなさいと誘ったわけです。で、十字架と復活の道を最初に否定したのはこの悪魔でした。で、この悪魔にイエスは打ち勝たれたわけですが、イエスはこの8章でペテロに対して、今あなたはかつて荒野で私を誘惑した悪魔と同じように見えると、十字架と復活の道をそんな道に進むんじゃないと言ったあの悪魔と同じに見えると語っておられるわけです。でペテロに自分の姿を確認するようにと、まるで鏡をこうペテロにですね向けておられるようであります。イエスの最も近くにいたペテロがイエスの真の姿を明かされたときに戸惑い、そんなことがあるはずはありませんと否定をいたしましたが、それは他の弟子たちも同じだったでしょう。弟子たちが真のキリストを認めようとしなかった、それと同じ心が人々の心の中にありました。みな求めていたのは病を癒しパンを与える、そういう救い主、それを歓迎していたのであります。自分たちを縛るこのローマ帝国の権威を打ち砕き、虐げられている自分たちの地位を高く上げて、今度は自分たちが支配する側に立つように導いてくれるキリストを求めていました。でイエスの目にはそれはサタンの願いにかなった道でありました。真のキリストを否む心というのはこの聖書の中の人々だけではなくて、おそらく私たちの中にもあります。私たちもやはりパンの途切れない道、病が癒され元気になる道を願います。自分たちを縛る権威から解き放たれて、私たちが今度は支配する側に立ちたい、そんな願いも心の中に湧き起こってくるかもしれません。それを実現してくださる方がキリストであるなら大歓迎だと私たちは思うかもしれません。ペテロはここでイエスのことを思って苦難の道を否定したつもりでしたけれども、その心の奥底には自らの繁栄を願う思いがあった。それをイエス様は見ておられました。でそこには神が栄光を受けるのではなくて自分が栄光を受けるという思いがありました。主イエスはペテロの心を見抜いて、イエスとは異なる道へ行こうとする自分自身、ペテロ自身に気づかせて、そこから引き戻そうとなさいます。 レントを歩む私たちもまた十字架と復活に向かうイエスの前に立ち、ペテロのように自分をさらけ出すということになります。主イエスが差し出す鏡に映る私たちはどのような姿をしているのでしょうか。そこにイエスを誘惑したサタンのように欲望にまみれてしがみつこうとする心が映っているでしょうか。また十字架の道を忌々しく思い復活を疑う、そういう心が映っているでしょうか。その自分の姿に衝撃を受けたり、あるいは仕方がないと諦めたりする、それが私たちかもしれません。それでも主イエスはなお十字架と復活を弟子たちに、ご自分についてくる者に示し続け、語り続けていかれます。でイエスはここで最初弟子たちに語っているんですけれども、弟子たちだけではなくて周りにいた群衆も呼び寄せて、そしてイエスが歩いている道こそが命の道であるということを教えて行かれます。弟子たちや群衆が願っていたのは全世界を手に入れる道でしたけれども、イエスの示された道は自分の十字架を背負う道、つまりそれは自分の願いを十字架につけなければならない道であります。イエスはこの後文字通り自分が貼り付けとなる十字架を背負ってゴルゴタの絵の道を行かれますけれども、そこにたまたま通りかかったクレネ人シモンが途中でその十字架を背負わされます。なんで自分がと突然背負うことになった十字架のその意味もわからないまま、イエスが殺される刑場まで行くことになります。でこの道を歩むときに、イエス様が示される道を歩むときに、私たちも訳もわからないまま重荷を背負い、そしてその時には悲しくなり寂しさを覚えるというような経験をいたします。しかしついてきなさいと言われるイエスが、その先に道を歩まれた進まれたのを見て、その道をたどりますとイエスの十字架の重さと苦しみというものが私たちに分かるようになります。でイエス様はその道を何のために歩まれたか、この37節に自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいのでしょうかとありますけれども、人はその命を買い戻せないということをここで主イエスは言っておられるわけでありますが、自分では取り戻せない命を主イエスがご自分の命を代価として買い取ってくださったということを、私たちはこの道を歩むときに自分が十字架を背負うものになることで知るようになるということであります。私たち自身が痛みを負うときにイエス様の十字架の意味が分かるようになっていく。でこの8章は大変厳しい言葉で閉じられています。誰でもこのような寛因と罪の時代にあって私と私の言葉を恥じるなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るとき、その人を恥じます。イエス様からこんなふうに言われたら、もう私たち本当にそこにいたたまれない思いがするのではないかなと思うんですが、この十字架の道を恥とするなら、私が復活のことを語るということを恥として、そんなことがあるはずがありませんとあなたがもし言うなら、 なたもまた恥とされるというふうに言われています。その恥とされるというその時には何が栄光で何が恥かということが鮮明に逆転するというわけであります。で、まあ、私たちはそんなイエス様から恥とされたくはないと思うんですけども、でも何が栄光で何が本当は恥なのかということが鮮明になるということは私たちの魂は望んでいるのではないかと思います。一体何が本当に栄光なのか、それは知りたい。つまりこの世にあって失望し怒り諦めているこの自分が恥じるくらい、ああ本当に十字架と復活の道が命の道だったということを分かる、そういう時が来るようにということを思い願っているのではないかと思います。十字架の道本当に苦しいですから、時には納得いきませんから、私たちは避けたい道であります。でもイエス様が私たちに与えてくださる十字架、またその先にあるこの復活の道があるのであれば、私たちはそれを知りたい、見たいと心から願うのです。でこれが本当に命の道だと弟子たちは後に悟るようになりますけれども、私たちも同じようにそのことを知り、イエス様を信じておりますが、日々の歩みの中でそのことが本当にそうだと、この年も十字架、受難週、そしてイースターを迎えるにあたって、聖霊ご自身がそのことを私たちに明らかにしてくださり、そして私たちが十字架の道を歩むことによって主の栄がそこに表されるようにということを願います。主イエス様がこの1週間私たちと共に歩み、この十字架の命というものを明らかにしてくださるよう心から願い祈ります。それではお祈りいたします。恵み深い神様、皆あがめて感謝いたします。ペテロもまた多くの弟子たちもまた群衆もあなたの十字架と復活の道をすぐに受け入れることはできませんでした。でそれは私たちも同じであります。主イエスを信じていても目の前の十字架を見るときに恐れおののき、そして疑い、また怒りを覚えたり、さまざまな思いになりますが、主よ、もう一度あなたが貼り付けとなられたその十字架が私にとってどのような意味を持っているのかということに心を向けることができますように、私を買い戻すためにあなたが十字架で捧げてくださったその命、私たちの罪の重さ、また私たちがそのことに無関心であったということの事実を突きつけてくるその十字架をどうぞ私たちが避けることなく真正面から受け止め、あなたの声に耳を傾けることができますように、命を与えてくださったその主イエス様の恵みに今預かり、私たちが生かされていることを覚えることができますようお願いいたします。 一週間の歩みをどうぞ豊かに祝し、この十字架と復活の恵みの中に私たちをお守りください。尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。